新約聖書マタイによる福音書12章38節から45節。すると何人かの立法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。汚れた霊は人から出て行くと、砂漠をうろつき休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。そこで出かけて行き、自分よりも悪い他の七つの霊を一緒に連れてきて、中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになろう。イエス様のもとに立法学者ファリサイ派の人々がまたやってまいりました。そして先生、印を見せてくださいと言ったとあります。これはそういうことを言うんだったならば、印を見せて私たちを納得させよということですね。納得させよ、証拠を見せよということであります。イエス様はここまでのところでいろいろな不思議な技をなさいました。だけどもそれらでは足りない、もっと決定的なそのような印を見せよということであります。しかしイエス様のお答えがこうでありました。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。預言者ヨナの印の他には印は与えられないとこうおっしゃいました。預言者ヨナの印とは、預言者のヨナが敵のニネベ、アッシリアの首都ニネベに使わされる時に、そこへ行くのを拒んで、そしてそこへ行くぐらいだったら死んだ方がマシだと言って海に身を投げて、そのヨナを大きな魚が腹に飲み込んで三日三晩そのまま腹の中にヨナを置いて、そして結局ニネベに吐き出したという、聖書のヨナ書の事柄であります。まあ、それと同じように人の子も三日三晩大地の中にいることになる。まあ、これはこの時には人々には明瞭ではなかったと思いますけれども、イエス様が十字架で死に復活なさった後には、あ、イエスの復活のことをこれはおっしゃったんだと、十字架の死と復活のことをおっしゃったんだということは分かったことと思います。じゃあそのヨナの印の他には与えられないと言って、それによって例えるように表したイエス様の十字架の死と三日目の復活、これが印なんだと、決定的な印なんだと、とこうおっしゃっているわけでありますけれども、 それを見て、じゃあ立法学者やファリサイ派たちが納得したかといえば納得はしません。これはある意味ではですね、あなた方を納得させるような決定的な印は与えられないということです。与えられないということです。このようにファリサイ派立法学者の人たちがしつこくこのようにイエス様に挑戦し、そしてまたイエス様の言葉に返す言葉がなくなると今度は印を見せろと求めるのは、これは最初から繰り返されていたことですね。福音は悔い改めて救いを信ぜよです。悔い改めて救いを信ぜよです。また悔い改めるとは、先週のニコデモとのやり取りで学んだように、新たに生まれなければ誰も神の国を見ることはできないです。だからそのように悔い改めて信じることを妨げるものが彼らの中にあるということです。印を見たら信ずることができる、こんなことはありません。そのような印はないんです。彼らがそのままの心を持ってですね、そのままの心を持ってイエス様に対して、なぜ彼らはですねこのように挑戦するんでしょうか。イエス様に近づけば近づくほどイエス様に挑戦したくなるわけですね。拒みたくなるわけです。その自分が捨てられない限り、本当にその自分が砕かれない限り、彼らが見てそして信じるような印は与えられないということ。実際イエス様のお言葉を見てまいりますと、41節こうあります。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ヨナの印を見て彼らは悔い改めたんではないんですね。ヨナがですね、魚の腹の中に三日三晩いましたから、その姿はおそらく普通の姿ではなかったことと思います。尋常な姿ではなかったことと思います。ああ、三日三晩魚の腹の中にいたのかと、そして吐き出されて今私たちに使わされたのかと、これは重大なことだと言って聞いたわけではなかったということです。ヨナが語る言葉を聞いて、そして悔い改めたからであるというわけです。神様が天地万物を作られた全能の神であって、全てを治めておられるお方であることを覚えなくてはなりません。その時、本当に最もふさわしい時にヨナが使わされて、そしてそこで伝えたんですね。聖書はくどくどとしたことを書きませんから、そこでどういうやり取りがなされてニネベの人々が納得したかどうかは、その細かいやり取りは聖書からわかりません。でもはっきりしていることは、説教を聞いて悔い改めたからである。その言葉に聞いたからです。だからイエス様はこう言いながらですね、私の言葉を聞いて悔い改めないならば、私の言葉をあなた方が聞き取ることができないならば、あなた方が決定的に、ああなるほどなと納得するような印は与えられないということです。これは後の方のイエス様の例えの中を見ますと、死者が生き返って彼らに述べ伝えたとしても決して聞かないということです。まあそういうふうな人間、神様と人間の関係ですね。ここまで難しくなっているということです。ここまで難しくなっている。誰が聖書を知っていると言って、このファリサイ派立法学者たちほど知っている者たちはいないんですね。聖書に精通しています。でも聖書に精通していても、この聖書に精通している者が生きた姿で聖書を生きているこの人物ですね、 聖書を生きている人物です。言葉は人となって私たちの間に宿られたとありますけれども、本当に聖書が人となって生きるとしたらこの人だろうと思うような人物、これをファリサイ派立法学者たちも感じてるわけですね。感じてるわけです。そこから進んで、このお方が神様から使わされたお方だ、この方にとにかく聞こうとはならないんだけれども、このお方が聖書が人の姿をとってここにおられるお方であるということは感じてるわけです。でも彼らが最後の最後のように悔い改めて信じることをしないために、するためにではなくてしないために、彼らの中から出てくる言葉、人は心に満ちていることを語るとありますが、彼らの中から出てくる言葉、彼らの中に満ちていることかと、一番深いところに結局自分ですから、自分、この自分ですから、自分が新たに生まれ変わるとか、あるいは自分を悔い改めてとか、こういうことはこれはもうできない、まあ、できない相談なんですね。彼にとってはできない。そこから出てくるのは印を見せてくださいと、この私たちが、私が納得できる印を見せてください。しかしそれはないとおっしゃったんです。ない。42節はさらに丁寧にこう続いています。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。ヨナの説教を聞いてニネベの人たちが悔い改めました。でもここにあのニネベの人たちを悔い改めに導いた言葉を語ったヨナに勝るものがあるんだと。また南の国の女王はソロモンのところに、聖書の中で一番の知恵者とされているソロモンのところに、わざわざ地の果てからその知恵を聞きに来たと。でもここにソロモンに勝るものがあるんだと、こうおっしゃってるんですね。言葉を変えて言えば、私に聞けということです。私のもとに来なさいということ。私に聞きなさい。私のもとに来なさい。印を見せてくださいと言った者たちをここで退けるのではなくて、このようにヨナに勝る者がここにいるんだ、私のもとに来なさい。あのソロモンに勝る者がここにあるんだ、私に来なさいとおっしゃってるんですね。実際この律法学者ファリサイ派の人々にとって何が重荷といって、それは自分が重荷なんですね。彼らも楽ではないわけです。こうやってイエス様に挑戦することが楽ではない。お互いの間で妬んだり挑み合ったり争ったり、また敵があれば一つにまとまるけれども、でもそのまとまりはいつも不十分で、互いに競い合っている、挑み合っている。楽じゃないんですね。疲れてるわけです、実際は。敵がいれば安息日といえどもですね、その安息日の歩く距離は超えないんだけれども、みんなで集まってその人をどうやって殺そうかという相談まで始める。こういうふうな仕方で活気づきますけれども、でも実際は彼らの重荷は自分です。このような自分です。このような自分のまま永遠に生きたいかといえば、生きたくもないでしょう。誰と一緒に永遠に一緒にいたいかと言われれば、このような自分と同じような自分、これを土台とした人々と一緒に永遠にいることも耐え難いことです。改めてイエス様は、私だとおっしゃってるんですね。私のもとに来なさい。もうすでに私たちが聞いたイエス様の招きの言葉です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。 安くませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私に来なさいと言ってるわけです。そして私に来た時にですね、イエス様は決して決してそれらの人々をですね恐れさせたり、あるいはそれらの人々が受け止めることができないようなことをですね語ったりしません。確かに来た人たちにその人たちが望むような答えは返しません。その通りですね。ニコデモが夜こっそりとイエス様のところに来た時に、ニコデモはイエス様のところに来たニコデモを本当に喜んで受け入れてくれるだろうと思ったら、そこに来たニコデモに、人は新たに生まれなければ神の国を見ることができない。彼が進むべき次の一歩を示しているわけです。私のところに来てそれで終わりじゃない。新たに生まれなければ神の国を見ることができない。これがあなたの次の一歩だと示しているわけです。そしてまたその言葉は、言葉が人となって生きたお方の中から語られた言葉ですから、ただの知恵ではないんです。ただの教えではないんです。ニコデモの中でその言葉は生きて働いて、ニコデモはやがてイエス様が十字架につけられた時には、その十字架につけられたイエス様を引き取りに行きます。その時に、さらにイエス様のもとへと近づきます。ヨナに勝るもの、ソロモンに勝るものです。このお方に聞きます。弟子たちもそうです。このお方のそばにいつでも一緒にいます。この時でも、先生、印を見せてくださいと言ったファリサイや律法学者たち、この質問がおかしいとは弟子たちは思わなかったと思います。おかしいと思わなかったと思います。彼ら自身もいろいろな印を見て、ああ本当にイエス様と見れば見るほど信じてついてきてるわけですから、まあ、それは根本のところで彼らはイエス様にとにかく信頼してついてきてるわけです。自分を捨て自分の十字架を追ってついてこいとこの後求められても、その言葉を飲み込むことはできなくても、その言葉に従ってついていってるわけです。だからそのようにイエス様、自分ではないイエス様と思ってついていってるから、見ること聞くことが彼らの信仰を励ましもし強めもしするわけです。でもファリサイ派は違います。根本のところでイエスを拒否してますから、見るもの聞くこと彼らにとってはさらに彼らの敵意やあるいは妬みをかきたてます。しかしイエス様はそのように近づいてくる者たちに決してそこで争ったりしません。人がやるようにですね争わない。イザヤが予言した通りの方です。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。近づけば近づくほどイエス様はですね優しく教えます。優しく優しく教えます。それがその通りだと了解できなくとも優しく教えます。そして待ちます。弟子たちもしかりです。イエス様について言ってですね、確かにつまずくわけです。聞いてはいるけれども彼らも聞けないわけです。イエス様がヨナの印のほか印を与えられないとおっしゃいましたけれども、イエス様がその印を説明するようにマタイによる福音書の16章の21節ではペトロにこう解き明かします。イエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、 三日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。とこあるんですね。弟子たちはこれを聞いてもしっかりとは聞くことができません。でもそのような者たちを導きながら歩んでいきます。彼らが聞けない理由もよくイエス様はご存知です。深く同情しています。それはありえないことからだからです。人としては神様の御前でこれほど正しく歩んでおられるお方が、これほど神様から愛されていて、その印を嫌というほど弟子たちも見ているお方が、この後進んでいってですね、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺されなどということはありえないことだからです。だけどもこれがイエス様だというんですね。そして3日目に復活することになっている。実際イエス様もその十字架を前にして、もしできることならこの杯を過ぎ去らせてください、違う仕方で私が救いを成し遂げることができるようにしてくださいと祈るわけです。ありえないことだからです。本当に人の中の人である人の子がこのように進んでいくということ、このように進みながら神様から愛された一人子であるということ、ありえないことだからです。だけどもこのありえない道が神様との、父なる神との本当の平和を実現し、交わりを実現する道だからです。これが救いです。私に聞けなんですね。私の口から、神の口から出る一つ一つの言葉によって人は生きるです。私たちはこのヨナに勝るお方に聞きながら進んでいきます。ソロモンに勝るお方に聞きながら進んでいきます。自分があります。自分の思いがあります。一番深いところに自分の思いがあります。だけどもその自分の思いとこのお方の言葉は本当に向き合いながら、それは脅かすように語ったりしません。さらに弟子たちもですね、そのお言葉を思い起こすわけです。復活なさったイエス様、このお方に出会ってですね、思い起こすわけです。イエス様は3日目に復活するとおっしゃっていたことを思い起こすわけです。だけどもその弟子たちに対してイエス様は叱りません。むしろ平安があるように、何もなかったかのように彼らの前に現れます。そしてそのイエス様が天に昇られた後、弟子たちは戸惑いません。戸惑いません。なぜ戸惑わないか。聖霊が彼らの中で新たにイエス様の言葉を思い起こさせるからです。聖霊があなた方に私の言葉をことごとく思い起こさせてくださるとおっしゃったように、聖霊が働いてことごとく思い起こさせてくださるからです。イエス様と顔を合わせている時にも、ソロモンに勝るお方、ヨナに勝るお方、このお言葉方の言葉を聞いて、その言葉に従いながら彼らはつまずいたり恐れたり迷ったりしながらも、一歩一歩本当に重荷を下ろす道を歩んでいたんですね。自分というものに捉えられてですね、自分の思いに捉えられて本当に混乱している、どうすればいいのか途方に暮れている、そのような道を解き放たれて、このお方にこう一歩一歩進んで歩んでいたんですね。さらに聖霊が下った後は、聖霊が私の言葉をことごとく思い起こさせてくださる。これが自分の思いなのか神様の思いなのか、分ける必要もないほどに一つのこととして思い起こさせてくださる。その時には改めて ヨナの印のほか与えられないと言われましたけれども、イエス様は十字架で死なれたこと、三日目に復活されたこと、この中に神様のどのような御心が表されたのか、鮮やかな印であります。この時イエス様に挑戦した側にいたパウロは、その後イエス・キリストと本当に出会って、争わず叫ばず、また大声でその声を聞くことがないような仕方で彼も会いましたね。ダマスコへ行く途上で本当に出会います。その彼は改めてイエス・キリストにおいて本当に神様の愛が表されたと見ます。常にこのイエス・キリストを見て力を新たにしながら歩んでいきます。最後、ローマの信徒への手紙の8章の31節からの箇所を読んで終わりたいと思います。かつては明らかにキリストを十字架につけるほど神に敵対していたもの、とにかく印を見せてみろと挑戦していたものそのものでありましたけれども、でも今は御言葉が示す通り悔い改めて、また新たに生まれ変わらされてキリストを仰ぎ、またキリストイエスにおいて神様を仰いでいるもの、パウロの言葉です。8章の31節、もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たち全てのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いなむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。お祈りいたします。イエス・キリストよ、あなたを仰ぐことにおいて、キリストイエスよ、あなたにおいて示された神の愛を知り、その愛の中であなたの御言葉に聞きながら歩むものとさせてください。いろいろなことがありますが、それらのすべてにおいてあなたの愛の中で、何がその中で取るべき判断であるのか、何が歩み出すべき一歩であるのか、本当に常に示されながら進むものとさせてください。どうぞ主よ、決定的な印は、信ずる者にとって決定的な印はイエス・キリストよ、あなたご自身であります。迷うことなくあなたによく目を注いで御言葉に聞くことができるものとさせてください。聖霊を導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 座りいただいたままで賛美いたしましょう。賛美歌の202番の1節2節をもって詩を賛美いたします。